ということで、ロンドンに行った、ロンドンだけじゃないんですけど、渡るさんにちょっとどんな感じだったかということを、こう、お話を聞かせていただきましょうか。渡るさん。どこから話行きましょう。
わかりました。そうですね。
わかりました。なんか。
必要な出張って言ったんで、ロンドン、ね、後で、麦子さん、竜太さんにとってのロンドンも聞いてみたいとこなんですけど、うん、その自分みたいに、いわゆる地理学、ジオグラフィーと、今のラボってパブリックヘルス、公衆衛生学も、
うんうん、
研究対象に入ってて、それらを学ぶものにとっては、うんロンドンってそのすごくメッカというか、うん、いわゆるなんだろう憧れの地みたいな、ぜひ
始まりの地
みたいな、ね、そう訪れてみたい場所が、うんいくつもあって、
うん、
で今日しゃべろうと思ってるのが3つあって、うん、1個目からいきましょうね。
なんかワクワクしてきます。
そう、1つ目は、うん、いわゆる本初四五線、経度が0度、うんのいわゆる基準でになってるグリニッジ天文台に行ってきました。
うん、
それはそうロンドンの郊外にあるんですけど、グリニッジちょっと丘になってて、でそれはそう大航海時代の、まあ、末期になるのかな、1675年に建てられた王立天文台で、
うん、
でそのなんで建てられたかっていうと、その天体観測技術の向上が目的だったんですけど、その裏にはそのいわゆる天体観測によって船、うん、が大海原の中でも上でもその現在地を調べられて安全に航海しようっていう、その大航海時代がすでに始まってて世界的に貿易が盛んになってる中で、
うん、
当時そのいわゆる座礁とか海洋の事故が問題になってたんですよね。で、それをなくそうっていうことが裏にあって、そういう王立天文台、グリニッジ天文台が建てられたってことなんです。
うん、
で、今はもうそのグリニッジ天文台自体は天文台の役割は終えてるんですけど、その当時の歴史を伝える博物館になってて、そこを見学してきました。で、うんうん。で、その博物館は何を伝えてるかっていうと、そのいわゆる歴代の館長、天文台長がどういう研究をしてどういう功績を上げたかっていう話と、そもそも前これは話したと思うんですけど、結局洋上での正確な緯度じゃない経度の測定はいわゆる時計職人、ハリソンさんっていう時計職人が正確な海中時計を作って、でその洋上での南中時刻、海洋で太陽がてっぺんに上がりました、その場所の正午ですと、出発する港です、正確に海中時計を設定した時の、要はその時刻の海中時計の時刻との時差を測って、
うん、
経度を正しく測ろうってことで達成はしたんで、必ずしも天文観測とは関係ないんだけど、まあ、そのハリソンさんの功績も伝えられてて、歴代のその制作された海中時計のレプリカみたいなのも飾られてました。
うん、そのグリニッジにっていう場所にあえてその天文台を作ったのは、その1675年とかに作ったのは、うん、なんでグリニッジだったんだ。
ロンドンの郊外っていうのと、うん、そもそもグリニッジがちょっと丘になってんですよ、ね、だから、うんうんうん、そういう観測がしやすいっていう、うんうん、そう、
は
あ
はあ、
いうことだったみたいですね、
うんうんうん、だから
ただ今は、うん、今はというか、なんでそこが天文台の役割を終えたかっていうと、
うん、
やっぱりロンドンがどんどん大都市になってって現代、うん、都市化していくと、いわゆる、都市の街の明かりのせいで、
うん、
その星が見えなくなったと。ここじゃもう無理ねってことで、どんどんどんどん田舎の方にその役割が移ってたみたいですね。
あ、そういうことの役割が移るって、
うん、
じゃあもう端っこの端っこの端っこだったんですね、その時は。
当時としてはそう、うん、
当時としては、うん、だからそこを選ばれた場所だったんだけど、 今にしたら、まあ、ロンドンから行きやすい観光地になってるみたいな。
そうですね。30分から1時間あればたどり着けて、
うん、
そう 世界遺産になってますね。
あ、そうか、世界遺産
になってます。文化都市というか文化街。うん、うん、たくさん観光客が訪れてました。で、いわゆるそのプライムメリディアンっていうのかな。あの、うん、本省四五線が、あ、それはそう、なんで本省四五線をそこにしようかってなったかっていうと、そのハリソンさんの功績を称えて、1884年に開かれた国際会議で、うん、そうしましょうっていうふうに決まったんですけど、そう、それを体験しようってことで、その敷地内に線が引かれてて、それをまたいでる、うん、あの写真を撮るのが結構インスタ映えっていうんですか、
あ、そうか今だと、
うん、たくさんの人がそんなことしてましたね。
その時の国際会議って どこが参加してる国際なんでしょうね。
あ、そうですね、そこまではまだ、ね、後で調べて
みますね。その時の国際ってどんなイメージなんだろうなって、うん、世界を作ってるっていう意識がある人たちですよね、きっと。
でしょうね、
その時の中心っていう。だからそれも面白いですね。ハリソンさんの時計がいかに正確かっていうのを どうやって比べるんでしょうね。その時計、その職人としての正確さっていう、そのどこが
違う。うん、その陸上でずっと正確に時を刻む技術みたいなのは、うん、当時からあの可能だったというか、そういう時計はあったらしいんです、うん、ただその何十日も航海をして戻ってきても、その正確に時を刻めてる移動持ち運びできそうなサイズの時計は、うん、あの当時なくて、だからそのいわゆる昔からあった大きい正確な陸上に置いてある時計と比べたんじゃないですか。
じゃあちょっと航海用にちょうどいいっていう、
そうです、そうです、
そういうことでもあった、
あるいはそういう海、うん、船の揺れ、うん、海の上での揺れにも耐えれるようなみたいな。
なんか私多分行ったことあるんだけど、グリニッジ天文台、全然そんなこと何にも考えずに行って帰ってきたような気がしますね。今あの解説聞いてもう一回行かないといけないと思いました。リュウタさんいかがですか、なんか行かれたりとか、なんか思い、そこは実は思い出の場所なんだとか。
いや、うーん、行ったことはありますね。行ったことは実際あって20年前ぐらいだと思うんですけど。
あ、え、じゃあ
大学出たばっかりの時に一回行って、
え、じゃあ割と思い出の場所じゃないですか、
うん、いや全然なんか普通に一人旅で行って
一人旅さらに思い出じゃないですか。
いや、なんか別になんだろう大学院に入る前にプラッと行って、うん、ロンドンとパリかなんかに一週間ぐらい行って帰ってきた時があって、あ、はい、まあ、行ったんだけど、どうやって行ったのかとかあまり記憶にないなと。
え、じゃあその線をまたいで写真が写ってるとかそんなことないんですか。
線の写真はあり撮りましたね多分、
うん、
一人だったから別に自分撮ってないし、
一人だと今思いました、難しいなと思って、線に入ってる自分。
いや、まあ、今でこそあのiPhone とかでセルフィーって撮りますけど、
うん、当時
は普通にデジタルカメラも、
うん、
だったので、まあ別に自分は写ってない写真が多分どっかにありますね
そっか、20年前の龍太さんがそこに立ってるのを思い浮かべました
2、うん、人とも行かれてるんですね、それが意外だった。結構ね、ロンドン郊外じゃないですか、グリニッジって。だからわざわざ行かないと、うん、行かない場所だから、それは意外、
全然記憶ないんですけど、うん、
あとなんだろうな、グリニッジだと、そうね、カーティーサークっていう、あの、中国から紅茶を運んで、ウーロン茶かな、紅茶かな、そういう茶葉を運んできた、でっかい船が飾られてたりもしてて、それはもっとテムズ川のそばなんですけど。
え、カーティーサークっていうんですか？ お酒の名前だと思っていた。うん、じゃあまたそういった写真もいろいろ、あのポッドキャストもアップしてもらいますが、